本日の聖書の箇所はマルコによる福音書11章の27節から37節です。教会備え付けの口語訳聖書では、新約聖書後ろの方ですね、71ページになります。マルコによる福音書の11章、27節から33節までお読みします。彼らはまたエルサレムに来た。そしてイエスが宮の内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちが身元に来ていった。何の権威によってこれらのことをするのですか？誰がそうする権威を授けたのですか？そこでイエスは彼らに言われた。一つだけ尋ねよう。それに答えてほしい。そうしたら、何の権威によって私がこれらのことをするのか、あなた方に言おう。ヨハネのバプテスマは天からであったか、人からであったか、答えなさい。すると、彼らは互いに論じていった。もし天からだと言えば、ではなぜ彼にを信じなかったのか、とイエスは言うであろう。しかし、人からだと言えば、彼らは群衆を恐れていた。人々が皆、ヨハネを預言者だと、本当に思っていたからである。それで彼らは、私たちには分かりません、と答えた。するとイエスは言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言うまい。アメン。本日はそこの聖書の箇所から、もう逃げないでというタイトルで、西堀牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんは決められる人でしょうか、それとも決められない人でしょうか。一つの決断をするのにすごく時間がかかる人でしょうか、それともさっと決めて行動する人でしょうか。どこに行くのか、何を食べるのかから始まって、私たちはいろんなことに迷うことがあります。私たちはその時に、決められなくて困ることもはないでしょうか。日本の政治家も一ところ決められないことが問題になっていました。何も決められないじゃないか。社会が本当に苛立つほど決められない時もありました。私たち、どうして決められないのかなってことを思ったりすることがあります。まあ、私はですね、自分もどちらかというと決められない方だったと思います。決めることの難しい人になったと思います。いろんなところで、その今もそういう時の、その決められなかった時のいろんな弱さがですね、表面に出てくることもあるなというふうに思うんですけれども、もともと本当に決めるのができない。兄弟ででもですね、兄が決めるとお兄ちゃん決めて、お兄ちゃんが、兄が決めると、あ、じゃあ僕もそれにする。そういう子供時代を過ごしてきました。本当に、人が決めたことに合わせていく方が楽だ。そんなことを感じていました。決められない。私たちが決められないときに、それは一つにはいろんなことを考えているからかなと思います。いろんなことを考えているから。ああ、これどうしよう。こっちに決めたらこういう考えもあるしな。こっちに決めたら、ああ、こういう考えもあるしな。いろんなことを考えてしまう。それで、まあもうちょっと時間を置いてみようかなって先送りしてしまう。そういうことがあるんじゃないかなと思いますね。聖書の中にも決められない人々が出てきます。何人か決められない人が出てきますが、一つはですね、列王記の18章に出てくる、この、今日のメモにはですね、テイクアウトには、この列王記までしか書いてないんですが、これは列王記上です。列王記上の18章の21節から、ちょっとスクリーン出してくださいますか。列王記上の18章の21節、このように書かれています。あなた方はいつまで二つのものに、の間に迷っているのですか？主が神ならば、それに従いなさい。しかし、バールが神ならば、それに従いなさい。そのように、これはエリアがイスラエルの人々に対して言った言葉でありますが、この、女王様が、イゼベルという女王様がですね、 この持ち込んだバールという神様、バールとアシュラという神様でありますけれども、これはこの、豊穣の神っていうか、豊作の神なんですね。で、非常にセクシュアルな、この、要素を持った神でありました。そして、この神を拝めば豊作になるって、そういうふうなことが言い伝えられている神でありました。そういうご利益があると言われた神様であります。その神様を信じるのか、それとも主を信じるのか、その二つの間のどっちを信じるか、いつまで迷ってるんだ。エリアは人々に問うてるわけでありますけれども、どっちつかずにいる、どっちなのかな、神様なのかな、それともバールなのかな、どっちつかずにいる民の状態はまさに逃げている状態でありました。それに対してエリアはもう逃げないで、神を信じるのか、それともバールを信じるのか、決めなさい。天地創造の神を信じるのか、この豊作を与えてくれるというこの神を信じるのか、どっちを信じるんだ。そのようにエリアは人々に問うてるわけであります。今日先ほど読んでいただきましたマルコによる福音書の聖書箇所もそうであります。イエス様に対して人々がですね、何の権威でこんなことをするんですか？何の権威でこんなことをする？こんなことでどんなことだったかというと、どういうことかというとですね、このイエス様がこのエルサレムの神殿に入って、エルサレムの神殿で売り買いをしている人々、両替をしている人々、商売をしている人を追い出して、そして、この私の父の家は、すべての国民の祈りの家と唱えられなきゃいけないんだと。これは祈りの家なんだぞ。そのように人々に大胆に語ったという聖書の言葉が、箇所がこの11章の前半にあるわけですね。真ん中くらいにあるわけでありますけど、そのことを指しています。あなたが神殿でこんな人々を追い出したり、この家は祈りの家なんだか、お前たち何してるんだって、そんなことを言った、それは何の権威でやってるんですか。そのようにイエス様に聞いたのであります。というのは、彼らは神殿の中でいろんな、この、管理の仕事を任されている人たちでありました。民の指導者でした。神殿のことは私たちが管理してるんだ。なのにあなたは勝手にこんなことをして、何の権威があって、何の資格があって、このことをしているんだ。あなたにそんな権利があるのか。そのように、イエス様を正すわけであります。それに対してイエス様は反対に静かに問われるわけであります。じゃああなた方に聞いてみたい。先に答えてくれ。そしたら私も何の権威でこれをしているか、あなたに答えよう。そのようにイエス様は答えられるのであります。どのようにイエス様はおっしゃったかというと、バプテスマのヨハネは天からであったか、それとも人からであったか。あのバプテスマのヨハネ、このイエス様の本当に直前、イエス様が働きをなさる直前に働きをしていた、あのバプテスマのヨハネは、神様が使わしたしもべか、それとも自分勝手に自分の思いで動いていた一人の人なのか、どっちだと聞くわけであります。それに対して、彼らは考えるんですね。語り合うわけであります。もし天からといえば、神様のしもべだといえば、なんであなた方は、あのバプテスマのヨハネの勧め、教えを聞かなかったんだ。なんでバプテスマのヨハネを信じなかったんだ。なんでバプテスマのヨハネに従わなかったんだ。そう言うだろう。もしも人からだといえば、彼らは群衆を恐れていたと聖書は語っています。もしも人からといえば、私たちは民衆から襲われてしまうかもしれない。私は民衆は大騒ぎをするだろう。それで、イエス様に対して、わかりませんと答えるわけであります。 これは完全な逃げであります。でも私たちも同じようなことしていませんか、というのが今日の聖書の箇所のメッセージであります。いやー、こいつら本当にしょうもない奴らだなと、私たちは彼らを見下げるのは簡単であります。でも聖書は私たちに語りかける。あなたも同じことしてませんか？従うべきところでしっかり従ってますか？本当に決断をして大胆に従うべき時に従わないでいませんか？そのように神様は私たちに問うているのであります。で、今日は二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一が、人を恐れるのをやめようということであります。私たちがもう逃げるのをやめて神様に従っていくために、まず第一は人を恐れることはやめようということであります。二番目が、自分のプライドを捨てようということであります。この二つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一が、人を恐れるのをやめようということです。指導者たちは、人を恐れる人たちでありました。群衆を恐れる人たちでありました。イエス様に、このバプテスマのヨハネが、神様のしもべじゃないと言ったら、私たちは、危ないかもしれない。イエス様をここで捉えてしまったら、私たちは危ないかもしれない。もう本当に自分の身を守ることに一生懸命だったわけですね。そうです。私たちは、人の反応を恐れて決められる時があります。あの人はどう思うだろう、この人はどう思うだろうか。あの人はどんな意見を持っているだろうか。もちろん人の話を聞くことは大切でありましょう。でも、人の反応を恐れて決められない。それは、周囲に気を使っているつもりかもしれない。でも、最終的には自分がどう思われるかを恐れていることが、どれだけあるだろうかと思いますね。あの人がこう言った、この人がこう言った。そのことを通して、それを全部聞いてて、結局決められない。そういうことがある。それは、自分がどう思われるかを恐れている。人が私のことをどう判断するだろうか。人が私のことをどう思うだろうか。あの人ちょっと最近なんか言っちゃってるんじゃないかしら。なんか教会に一生懸命になりすぎてるんじゃないかしら。人が思うかもしれないとかですね。あの人、神様に従ってるって言ってるけど、人がどう思うか、そのことを気にしてることがどれだけあるだろうかと思いますね。でも私たちは恐れるべきなのは人ではなくて神様です。ルカの12章の4節から5節でありますが、4節のちょっと言葉をスクリーンに出るでしょうか。あなた方は恐れるべきものは何か。人を恐れるんじゃないよとイエス様はおっしゃいました。体を殺しても、これは本当に迫害の中にある教会に向かって言われたイエス様の言葉であります。今も世界のあちらこちらで命がけで信じている人々がいますが、私たちは幸いなことに信仰の自由が与えられて命がけで信じているか、それは幸いなんですけど、でももしかしたら私たちは本当にこのことを忘れているかもしれませんね。体を殺しても、その後で、それ以上何もできない者どもを恐れるなって。人間を恐れるのをやめなさい。そしてイエス様もおっしゃいました。そうじゃなくて、あなたの魂を取り扱う方を恐れなさい。神様を恐れなさいというふうに、イエス様はおっしゃったのであります。人ではなくて、神様を恐れること。神様がどのように私を導いていらっしゃるのか、神様がどのように私を招いていらっしゃるのか、神様は私に何を望んでいらっしゃるのか、それが人がどう思うか、それに勝るものでなければならない。神様を恐れることであります。そしてもう一つは、神様の愛を知ること。最も大切なのは、神様の愛を知ることです。私は実感としてはこっちの方が本当に大きいなって思いますね。 これは、ヨハネ第一の手紙の4章18節の言葉でありますが、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には愛が全うされていないからである。私たちが神様の愛を本当に知ったら、人がどう思うかとか、人の顔色を見るとか、そういうものはもう必要なくなる。神様の完全な愛が私たちのうちに注がれて、私たちが神様の完全な愛に満たされるときに、私たちはもう本当に恐れなくていい。神様がここまでしてくださったんだから。神様がここまで愛してくださったんだ。イエス様が命を与えるほど、イエス様があの十字架にかかって私たちのために命を与えるほど愛してくださったんだから。この前に、皆さん後で、ね、直接見に来られたらいいと思うんでありますが、これ、ね、作り物じゃないと思いますが、ものすごい鋭い、イバラですか？鋭いトゲのあるイバラの冠が、ここに飾ってありますね。今、レントの期間でイエス様の十字架を覚えるときだ。イエス様はこのような冠を被らせられて、ユダヤ人の王様万歳と言われました。お前にはこれがお似合いだと、頭にイバラの冠を被せられました。本当にどこまで侮辱するんだって。思うような、そのような、人々の振る舞いに対して、イエス様は、それを耐えて、十字架の道を歩まれました。何のためですか？私たちを救うためであります。私たちの命を、この私たちの魂を、この永遠の滅びから救うために、イエス様の十字架にかかって、私たちの罪を背負ってくださった。そこまで私たちを愛されている。そこまで神様は私たちのことを愛していらっしゃる。その愛に満たされていくときに、本当にこれ私自身が経験したことです。愛に満たされるときに、恐れはなくなる。恐れから解放される。人を恐れなくてよくなる。本当に神様に愛されているその愛を知ることであります。人を恐れるのはもうやめようじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思いますが、2番目のポイントは自分のプライドを捨てようということです。指導者たちは、もし天からだといえば、なぜ彼を信じなかったのかと言われるだろうと答えています。指導者たちはヨハネを信じなかったことを責められる、それを恐れていました。ヨハネのメッセージは悔い改めなさいというメッセージです。あなたの生き方を変えなさい。悔い改めなさい。方向転換をしなさい。そういうメッセージでありました。神様の前に罪を認めて出なさいというメッセージでありました。で、当時の宗教的指導者たちは自分たちは大丈夫と思ってたんです。自分たちは神様に従ってると思ってたんです。自分たちはというか自分たちこそですね。協調系です。自分たちこそ他の誰かは別だとしても、他のみんなはダメだけど、私たちこそ神様に従っているという自信がありました。悔い改めなさいというメッセージに対して、いや、私たちは大丈夫ですよ。悔い改めなきゃいけない人はたくさんいるでしょう。でも、私は悔い改めなきゃいけない人じゃないですよ。ヨハネのメッセージに対して、無関心でありました。いや、ヨハネのメッセージに対して、いや、それ違うよって。私たちには当てはまらないよ。そう言っていました。いや、私たちは悔い改めたくない。悔い改めない。私はここまで真面目にやってきた。一生懸命やってきた。積み上げてきた。それを否定されるようなことは我慢ならなかった。自分は大丈夫。 自分は一生懸命やってきた、自分は真面目にやってきた、自分はちゃんとやってきた、他の人たちとは違う、そのように思ってきた彼らが悔い改めなさいと言われたときに、あなた方も悔い改めなさいと言われたときに、悔い改めることはできなかった。何ですか？プライドです。自分はこれだけやってきたんだ。まさに彼らはアイデンティティがそれによって作られていました。神様に従ってる。真面目にやってきた。一生懸命やってきた。この立法を守ってきた。その自意識の中に、この彼らのアイデンティティが出来上がっていました。ですから、彼らは本当にこの悔い改めなんてできなかったんです。怖かったんです。大切にしてきたものが挑戦だったんです。だから、本当にイエスを殺さなきゃいけないと思うほどだった。もう自分のアイデンティティがもう危機にあったわけです。自分たちがやってきたものが全部否定されるような、そんなの我慢ならなかった。イエスを殺さないではいられなかった。それは直感的にこれは本物だなと思うようなものがあったからでしょう。これはほっとけないってものがあったからでしょう。だからイエスを潰さないではいられなかったのであります。皆さん、私たちそうですよ。なんか一緒に必死になって反対したり、必死になってこれを潰そうと思うときに、それはあなたのアイデンティティが危機だからです。逆に、本当に信仰に対して聖書に対して無気になって反対する方があなたの周りにいらっしゃるならば、それはその方にとってこの聖書のメッセージはアイデンティティの危機だからです。ある意味そこまで必死になって否定する人の方がそのメッセージが魂に届いたときに救われる可能性が高い。アイデンティティが崩れて、ああ、本当に私は神様しかないんだなってところに導かれて、信仰に導かれる方が本当にいらっしゃる。いや、聖書の中には典型的な例があります。それはパウロでやりました。パウロは本当にこんな奴ら許していってならないと思いました。そして潰そうと思いました。教会なんかぶっ潰してしまえ。教会なんかなくなってしまえばいいんだ。そこまで必死になりました。彼は教会を抹殺しようとしました。この世からなくしてしまおうと思いました。命をかけて、力をかけて、彼はこの自分の人生をかけて教会を潰そうと思いました。クリスチャンの人々をたくさん牢屋にぶち込みました。しかし、その彼がイエス様に出会った時に、すべてのものが崩されて、イエス様こそ私の宝なんだ。イエス様こそ私を生かしている存在なんだ。そういうものに変えられたのであります。皆さん、もしも皆さんの周りに今本当に必死になって聖書を否定したり、信仰を否定したり、そんなのダメだ。そんなのおかしい。そうおっしゃる方がいるならば、本当に祈ってください。その方は神様に近い。今神様に導かれようとしていらっしゃるんだ。本当にそのことを覚えて祈ってください。あのパウロがそうであったように。本当に神様はその方を救う力があるんだ。自分のプライドを捨ててイエス様のもとにひれ伏すことです。ピリピリという手紙、最後に、これはスクリーンに出てきませんので、最後に聖書を開きたいと思いますが、三章のピリピリ人への手紙の三章の四節から読みたいと思います。新約聖書のピリピリ人への手紙、聖書の311ページ、教会その月の聖書では311ページですね。 役によってちょっとページが違いますが、教会備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の311ページでありますが、ピリピ人への手紙の3章の4節から読みたいと思います。これは、このパウロがですね、自分の積み上げてきたものを頼りにして、それを誇っている人を警戒しなさいとおっしゃったところでありますけれども、4節から読みます。元より肉の頼みなら私にもなくはない。もし誰か他の人が肉を頼みとしているというなら、私はそれをもっと頼みとしている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。ここちょっと聞きましょうか。ここに、この当時の社会の中で、また、パウロのような人々に、が、本当に大切にしているものが出てきます。私は、これがある、これがある、これがある、こんな生き方をしてきた、こんだけ一生懸命やってきた、そういうことを一生懸命積み上げているわけであります。それに対して、7節。しかし、私にとって益であったこれらのものを、キリストのゆえに、損と思うようになった。私はさらに進んで、私の主、キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに、一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。全部を失っても全然もったいなくない。大丈夫だよ、とパウロは言うのであります。私は大切にしてきたものたくさんある。でもそれ全部失ってしまった。心配しなくて大丈夫。あなたが全部失っても、それに価値があるものを与えられるんだよ。イエス様という存在が与えられるんだよ。イエス様、このイエス様のこの十字架とイエス様の復活によって生かされていくという、そういう人生が与えられるんだよ。大丈夫。心配しないで、あなたの人生をお任せしようじゃないか。パウロは、聖書は私たちに今日も語りかけているのであります。あなたが今決断できないでいることあるでしょうか。あなたはどうしてそれが決断できないんでしょうか。神様に従おうじゃありませんか。神様はあなたをどのように導いていらっしゃるのか。その神様の導き、それをに従っていこうじゃありませんか。本当に私たち、神様を愛して歩んでいくときに、神様はどっちへ導こうとしているかなって、大体わかる。でも、私たちいろいろ理由をつけて、あの人はどう思うだろうか、この人はどう思うだろうか、いろんな理由をつけて、それをためらってるかもしれない。また自分のプライドが邪魔になって、神様に従うことをためらってるかもしれない。捨てようじゃありませんか。神様に従うのが最高の道です。神様に従うのが最高の人生です。本当に恐れることもプライドも捨てて主に従っていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが本当に私たちを決断へと招いてくださっていることを感謝いたします。いつまでも先送りしないで、あなたの限られた人生の中で決断をして私に従ってきなさいとおっしゃっているイエス様に従っていこうじゃありませんか。神様、本当にあなたに感謝いたします。あなたが私たちを招いてくださったことに感謝いたします。どうか主よ、私たちがあなたに本当に信頼して従って歩んでいくことができるように導いてください。 イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。